ハイタイ。
ハイサイ。
こんにちは。2月の17日でございます。
はい、
はい。はい、早速、このコーナー。
お
217。
はいよ。
うん。なんでしょうね。
まあね、語呂で行くとね、
うん。
ニーナさんの日。
友達にニーナっているんですけど、
おぉ。
本当に。
ほんまに？
うん。でも2月17日までではないです。うん。あ、ちって言った今。ちって言ったで。
いやいや、ほら、ニーナさんで、
はい、
ぜひお友達だったら、ニーナ・ドブレフさん。
それ、お好きな俳優っていうか、
女優。
女優さんやん。うん、
めっちゃ美人だよ、これ。
ね
え。その方も美人ですか？
美人です。
紹介して。
はい。とっても美人です。
もう美人は
紹介。危険やから、もうこの人は。
何が危険
そっか。うん。
煮て焼いて、食べへんよ。
煮て焼くんでしょう、でも。
いやいや、煮て焼いてもしないっすよ。
しない。
うん。
まあまあまあまあ。
楽しくおしゃべりするだけ。
おしゃべりするだけ。
うん、
今、なんかパパ活って流行ってるみたいですよ。
何それ
知ってました？
パパ活
はい。今、巷でめっちゃ流行ってるらしいですよ。
どういうことどういうこと
なんかね、パパ活ってあのから、パパですよ、要するに。
パパ
もうなんか、例えばご飯だけ食べますとか、食事だけしますだけでも、なんか、こうなんかそういう。
え、それはお父さんとして。
お父さんじゃないですよ、それが。パパ活ですやん。
あちゃらの方のパパか。
そうなんですよ。
要は。
どう思いますこの世の中。
要するに、平たく言うとスポンサーとか、
ね。そう。
はあ。
だけどそういう、まあね。
おるやん、ひづきさん、パパ。
パパ、一人もいませんので、よかったら、なんでやねん。
パパじゃなくて、濁点がついたババばっかり弾いてるわな。
ババばっかり弾いてますね。あ、そう、こんな公共の電波で何を言いますね、みたいな話ですけど。いやいやいや、でもね、そういうの流行ってるらしいですよ。
へぇー。
あ、なんかね、ようわからん世の中ですね。
その時間だけ雇うってこと？
2時間とかだけご飯一緒に食べてあげる、みたいな。
その時給で。
いや、時給じゃなくて、お父さん、パパさんが、5万とか、なんか、そうらしいです。
意外と高い。
なんで知ってるかって言ったらね、この間インスタで見てん。インスタグラムで。なんじゃこれと思って。
パパ活。
はい。
中言うて。
は
ぁ。言ってったら？
ひづ
きさん。
年齢的にちょっと難しいと思います。
いやいやいや。
若い子ばっかりです。
女子は年齢じゃないよ。
でもね、いや私そんな、自分で働きます。
働く。
はい、私も自分で働きますもん。
働く。
はい。
ママ活せえへん。
逆に、逆にね、ママ活してくれ言われたりして。いや、そんな会社はないんで。はい。
ママ活いたら逆にどういうことすんねん。
なんでしょうね。いや、結構ちゃいます？全く。
だから、若い男の子が。
はい。つばめ的な。紐的な。わかんないわかんない。でも聞いたことないです、それは。ま、この先生えてきそう。
ママ活もあるんです
か？この先生えてきそうですね。
なんで2位だからこんな話。
ほんまですよ。もう、うん。
記念日は。
記念日に、
記念日。うん。
これね、いつなのあんまり。
調べてへんな、今日。
いや、あんまりね、実は引っかかってなくて、ごろに。
ああ、ああ、ああ。
天使のささやきの日。
知らんがな。
全然ね、また217じゃないんですけど。
天使にラブソングをとか出してっけど。
じゃなくて、北海道の宝華内町。
へ
え、天使のささやきを聞く会という。
ええ、それなんかヒーリングかなんか。
多分そうでしょうね。もうちょっとわかんないですけど。はい。1994年に制定。
うん、
天使のささやきとは、天使のささやきとはですよ。空気中の水蒸気が凍ってできるダイヤモンドダスト。
ほい。
ダイヤモンドダストね。
ほ
う。ふわーっと綺麗にして、わかります？キラキラキラ。あれですって。
シンシンシンシンって感じ。
あれが1978年、昭和53年のこの日、宝華内町の森市の北大演習林で、氷点下 41.2 度という最低気温。
うわ
記録された。
沖縄の人からしたら。
いや、もうすごいね。
もうそんな、
うん、まあ、
沖縄の人でなくても
寒い。これがね、もう気象庁の公式記録から、もう対象から外れてたって。あんまりにも、質低すぎて。
はぁ。
はい。で、これが日本最低気温だったんです。
あ、そう。
はい、公式のね。
うわ。
で、これをプラスに変えよう、変えようとして、町内の若者グループが中心となって、この日ダイヤモンドダストの観察の検討の一夜を体験する、天使のささやきを聞く、通道医というのを。
逆に寒いが降りないね。
あ、そうそうそう。うん、寒くないとこれ、ならないんでね、この現象ね。
うん。そうやね。
なんですって。
へー、そんなあるんよね。
ダイヤモンドダスト。
いや、勉強になりましたわ。
天使のささやきというとね、私昔占い師の頃は、ウィスパーボイスってこう、ささやきボイスという。
あ、そうな、やってみて。
そうやってます。いや、このままですやん。
は？
え、このままですやん。
どこが甘いのそれ。
さ、次のコーナー行こうかなー。行こうかなー。
困ったらすぐそれ。
うん。
ウィスパーボイスで紹介した次のコーナー。
じゃあ、次のコーナー。憧れ？
なはれー。
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。さあ、今日のゲストさんは早速紹介したいと思います。劇団平成丸プロより、
こんにちは。本日劇団平成丸プロ、今回のクズ流伝説で神殺しのおきみこと女優の阿部佳穂子です。よろしくお願いします。
そして、
はい、すごい二つ目から来たんですか。
はい。兵庫県は神戸市の劇団平成丸プロで座長をやらせていただいております。丸山みなみです。よろしくお願いします。
そこ女をしたら
ね。ちょっと、二つ名がないもんで。
二つ名が。丸山のみなみと申しますっていうの
も、丸山。二つに分けた。
二、うん、つに分けたら。
丸山の。
そうそう。座長
はじめまして。
歌舞伎っぽくなって
きた。そうそう。
でも歌舞伎やってました。
あ、本当に、はい、
あ、そうなの、
はい、
できるやん、ほんなら。やり直しいな、ほんなら。
尺が。
尺が。
やってみようってなんかね、やりづらくない？
やりづらく
ない？そうですね。ね、突然やりづ
らくない？突然とかね。
はい、しかし、これすごいね。神殺しの大き
い。そうで。
これで、安倍佳穂子。
そうです、安倍佳穂子。は
い、カホコちゃんって面白いね。なんか言い名前ね。
そうですね。カホって割といるんですけど、カホコーマで行くの。
コウハツくんの
カホコ。ついてるんですよ。
ね、
でもコウマで言われることないね。
ないですね。
カホリ。
まあ多分、カホリ。カホリ。カホやったら多分変なんで、
こうつけて。
まず二文字やな。ああ、なるほどね。阿部という名前はええとは思うけどね。うん、まあ、そんなことで今回は、ね、はいはい、劇団平成丸プロ
さんからね。
平成がまたこれ。
そうなんです。平に西。
そうです。
で、平成というもんですね。
そうなんです。
丸、
う
ん、プロってついてますやん。
はい。
丸プロって何ですか？
私がもともと、いろいろこう絵描いたり、
うん、
脚本描いたり、うん、映像撮ったりって個人でもともとやってたんですけど、うん、それの屋号が丸プロットっていう屋号を使ってたんですよ。
うん、
丸山の丸に、プロットって企画、プロットですね、カタカナ。で、それを、ちょっと文字って、全部ひらがなにしちゃって、
丸プロ。
なるほどね。
使ったんですけども、私の意向ではなく。
意向ではない。
誰かが、誰かが、
カホコという人。
カホコではなく、カホコではないんですが、私はね、自分、なんかちょっと、まあ、丸は使わんでええでしょうって言ってたんですけど、
うん、
結局気がついたら、丸プロって。
なるほど。
いいじゃないですか、なんか。柔らかくて。
しかも、は
い、
平成丸プロ、丸や
そうなんです。丸がいる。丸がいるんです。
丸が2つ入ってるね。
ねえ。
とにかく丸丸とした。
はい。今回は、第日本公演ということで。
そうです。
第2回の、
はい。
2回日本公演ということで、はい、ラピスホールにてね。
そうなんです。
はい、実は、ラピスですよ。2月の23日の日曜日に、ラピスホールで公演していただくということで。
はい、そうなんです。
ね、PR に来ていただきましたけれども。
はい、お邪魔しております。
音楽劇の、
はい。
クズ流伝説。これまたクズ伝説って、ね、
カタカナのクズに流派の流れるの流に伝説はレジェンドの伝説ですね。はい、でクズ流伝説なんですが、全国各地にこう9つの頭の流と書いてクズ流っていうクズ流伝説が結構たくさん残ってまして、はい、そのクズ流伝説をモチーフにしてダジャレを踏んで、
なるほど、
クズ流伝説。
ちょっとそこ力入ったね。当然沖縄にもあるんだよね、このクズ流伝説。さあどうだ。
あるんじゃない、多分ないと思います。
沖縄の那覇で流れる番組やからね。
そうですね。
当然そこに引っかかってるはずだけど、どうだ。
水つながりということで、ちょっとクズ流がいるかどうかわかんないんですけど、
流人伝説は結構ありますからね。
ただ頭が、ヤマタマルチは8つじゃないですか。
8つよね。
で、9つの竜神さんが、沖縄にいるかどうかはごめんなさい、私よく知らないんですが、
気づき
よくご存知ですか、
はい、いや、いないと思います。
9つの。
ヤマタのオロチは有名で。
ね、
ヤハタのオロチっていうのかな。
あ、そうなんですね。だから9つの頭って結局はその、たくさん支流のある川を、はい、こう、モチーフというか、大きな川があって、まあ、それが、こう、たくさんの支流を持って、 枝分かれしてっていうサマーですとか、そういうのをこう見て、あ、龍神だという風になったみたいなので、ま、結構沖縄って島だから、長い川が流れてるっていうような感じではないのかなと思うんですけど、
周りでも、
ね、海の方が大きいかな、なんか神様を探すとしたら海の方なのかなって勝手に印象を持ってるんですけど。
ありますけども、やっぱり龍神伝説はそこそこ
で、あるんですね。
織姫、あ、あれ何でしたっけ、竜宮伝説とか。
ああ、そうか、そうか。
あそこも竜つくもんな、
やっぱり。ああね。下の方に潜ってね。
ひょっとしたら深く深く潜ったら。
ある、いるかもしれないですね、ここの頭の中に。羽
衣
伝説も。羽衣伝説も
そういうのもありますからね。
なんかどっかで仮面持ってたな。
で、仮面の。
竜宮伝説の仮面に。
宮古島じゃないですか。
宮古島やったか。
宮古島です。
ああ、そうやったかな。ねえ。
仮面
があります。
仮面があんねん。
あ、むちゃくちゃ大きいな。あの竜宮伝説があって。
竜宮伝説。
はい、そこに。
ねえ、そんなお二人は、沖縄への憧れなんて。
ねえ、ありますか。
お持ちだったりしちゃったり。
いやー、私、兵庫県は神戸じゃなくて、うん、山川じゃなくて、あ、海川じゃなくて山川に住んでるので、
はい、
ほら
海っていうだけでも、うんうん、すごいウキウキ。
海というだけで。
はい、沖縄は行ったことありますか？
行ったことないんですよ。
あらまあ。
じゃあぜひぜひ、ね、なんかあの劇団で。うん
ね、はい、行きましょうか。劇団
で合宿。
いいです
ね。
合宿もいい
な。合宿したことないもんね。
合宿ね。
じゃあ僕もあの、ちょっと差し入れ持ってい
きます。あ、ありがとうございます。
現地集合、
現地集合。
現地集合。差し入れだけでも。
差し入れね。
ちょっと欲が。
一人一切れずつ。
どんなん
一人一切れ。
一人一切れ。どういうことやろ、実際。残って
る。美味しい梅ぶど
う。そんな中で、ほんなら、座長的にはどうなんですか？
私的にはですね、ちょっと難しいですね、入れ込むの。私的にはですね、あの、幼少の握りに行ってたみたいなんですよ、どうも。
幼少の握り
に ?3 歳とか4歳ぐらいの頃に、
記憶がない。
家族が結構、そうなんですね、あんまり覚えてはないんですけど、家族が結構海が好きで、で、沖縄に行って、沖縄全然関係ない絵本買ってもらったことだけ覚えてます。
絵本
あんながよくコンビニとかで売ってるじゃないですか。
ちっちゃい子用のね。
なんかどこでも売ってるような。あれを買ってもらった記憶があります。
記憶がある。はい、
どこでも売ってるじゃあ沖縄で買わんでも。
あとね、あの、もう一個ありました。あの、今、私の部屋がね、三畳一間ぐらいの部屋なんですけど、実家の部屋が。ほとんどね、物置みたいな部屋なんですけど。そこに飾ってあるオカリナに沖縄って書いてます。
あ、沖縄
で。沖縄で買った、ね、オカリナを、沖縄って書いた、オカリナを飾ってますけど、拭いてはないです。
オカリナを書き間違ったとか。
いや、多分、いやいや、だってハイビスカス書いてます
よ。沖縄のお土産屋さんで買ったか、もしくは、ちっちゃい時にオカリナをこう作ったからね、向こうで。
あー、でもね、作ったにしたら綺麗すぎるんです
よ。あ、じゃ買ったな。
あまりにこう。あまりに、ええ、あの、幼少の右に作ったりしたあまりに才能が溢れすぎてる。
完璧にオカリナ作ったすごい。今このオカリナ、オカリナ名人よ。
あ、このフライヤーの裏の絵は私が描きました。
そうなん
だ。イラストとかも。
いやいやいや、
でも。ネットで調べてみてくだされば。
そうそう、そういう。
見ていただければ
と。この竜神のね。
はい。
キュートの竜神の。
はい。兄ちゃんたちが。
かわいい。
兄ちゃんたちが。ナンバリングされてるで。
はい、ナンバリングしております。ちゃんと基本ありますよ。気になる方はインターネットで調べていただきましたら。
このめんどくさいって言ってんのがあれね。
主人公のクズでございます。
なるほどなぁ。おもろいなぁ。神殺しのお君のね。
そうです、そうです。
こう、場面がどんなんかちょっと知りたいところはあるけども。
でもあの、次のコーナーね、ちょっと面白い話。
そうなんです
コーナーなんですが。劇についてもちょっと聞きたいし、ま、主役の方は今日はちょっとね、
はい、
見られてませんけど、この方の話とかもね、掘り下げて。
はい。
それ来週来られるで、
主役の方。そうですね。
じゃあ今回ちょっと前に、ちょっといろいろ情報だけ。
そうです
ね。はい。入れてもらおうかな。
そうそうそう、持ち上げてもらいましょう。 さて、本日のおもろい話ありますね。引き続きゲストはこの方々でございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
は
い、
自己紹介を。はい。はい、劇団平成丸プロの座長丸山みなみと申します。よろしくお願いいたします。はい、
そして、
カメラマンさせてもらっています、佐藤良介と申します。よろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、おもろい話をしていただくコーナーでございます。はい。はい。何かあります？じゃあ、座長の方から。
私から。うん、はい。おもろい話ですか、うん、まあ、今日、一人ね、来なかったのが、まあ、まずおもろいんですけど。
うん、ああ、クズ
ですね。クズがね。
おいおいおい。クズ。よそ様の劇団の主役の方を、ひずきさんがクズに歌うと。
先ほど、ここね、ね、名前がもう、クズになっていう。
ほうほうほう。まあ、キャスト名は、クズですか。
キャスト名はクズ。
あ、違います。
違う。
キャスト名はですね、はい、最初は名前がないんですよ、その龍神なので。龍神って呼ばれるんですけど、初めて出会ったそのヒロインの女の子に、青っていう名前をつけてもらう。
青。
ちょっとラピスに近いじゃん。
あ、そうですね、本当に。
そうか。とんでもない、その人自体が、龍神の、一番、
あ、そうです。
一人の生き残りなのにってことですね。とんでもない、
クズだった。
クズだったのでクズ
だ。なので、最初は名前がなくて、龍神様、龍神様って言われてた存在だったのが、こう、ヒロインによって、初めて名前をもらったことで、まあ、個性というか、自分の名前ができたと。じゃあ、また自分は、青っていう存在なのか、龍神っていう存在なのかっていうので、こう、揺れ動くっていうのが話の主軸になって
くる。
まあそうですね。
ちっちゃい村の話
です。そうです、そうです。でも、娘さんに恋したんですけど、その恋した相手が、自分のお兄ちゃんたちを、まあ、首が9つある龍の、一番末っ子の首っていう設定なので、首、8個分、8本分の兄ちゃんがいるんですけど、その兄ちゃんが全員切り殺されてしまう。で、最後の末っ子が復讐のために、いやいや、こう人間の姿になって出会った女の子に名前をつけてもらうんですけど、じゃあその女の子が自分を殺しに行けって言って言った、その別の宗教というか神様を信仰してる村のおみこさんだったんですよね。
は
い、
あ
ら。まあ、ロミオとジュリエット的な。
ですね、切ないですね。
そういう運命に翻弄されちゃおうかな、みたいなお話なんですけど。そんな感じです
ね。はい。今日はスタッフが
来てるから、ね。そうですね。そうですね。で、そういう話の、まあね、クズ竜伝説っていう、はい、9つの頭の竜からもじって、はい、ダジャレでこう、クズ竜、カタカナのクズの竜派のクズ竜に変えてるんですよね。
そういうこと
だ。ことわ遊びが好きで。まあ、なので、まあそのクズなんですけど、
はい、先から僕クズ竜
で、キャスティングがちょっともう、はい、ものの見事にぴったしハマって、今日彼は来なかったんですけど。
普段からそういう。
初めてじゃないんですよね。
まあ、
このかっこいいフライヤー撮った時もですね、はい、来ないことはなかったんですけどね。はい、衣装をこの日までに仕上げてねって言ってたんですよね。
うん、
ないですって言いましてですね。
ないです。
衣装できたって聞いた。できてないですって LINE が返ってきましてですね。それが当日の朝か前日だったんですよね。で、うわ、これはどうしたもんかと思って、
はいはい、どうしました？
もう劇団員どうしようどうしようと。うん、私も作れるもんを作っていくと。
はい、
もともとズボンは作ってたんですけど、
は
い、結局、たまたま、すごいよ、合いそうな、上の着物を持ってた子がいて、あと、たまたま、その子が、またちょっと合いそうな布を持ってて、その着物着て、歯切れを肩に引っ掛けたのが、この、フライヤーなんですよね。しかも、この写真撮ったのも写真スタジオじゃなくてですね、はい、三宮に、神戸にある、はい、普通のダンススタジオというか演劇に使えるスタジオの後ろの方にでっかい白い布をかけて、で、私は稽古と思って行って、後の人たちはスマホのライトで照らして、ね、
ここで撮ったらよかったね。
本当におっしゃる通り
だよ。
そういう、そういうね、苦労を経て。
あ、でも、このクズさんはまだまだですよ。青さん、まだまだですね。
ヒヨ
コさん。
あ、そうなんですか。
忘れたとかじゃないの。最初からとぼけるから。聞いてない私。
とかね。
そうですか。
もう最初から全部聞いて、私は悪くない。
私どっちを信じたらいいんやろ。
どっちだろう。
もうそのクズの中のクズ。
どう
主役変わりも。
いや、俺は、影響さん。影響さん。
信じてはるじゃないですか。
カメラマンサイドとしてはなんか
ある。そうですね。やっぱり、まあ劇団のそのまあ座長が書く話の構成的にどうしてもその観客席とこの舞台を分けたくないのがまああるので基本的に舞台とかもこう
あのお客様巻き込みが
そうですね巻き込む形になるのでこういざ撮影ってなるとこうどっから撮っていいんだろう
みたいなお客様もね
入って る
ん
です
ね舞台をね撮っ払うのが好きなんですよね。前見て座ったらそれが舞台ってなるのが嫌なので、後ろからも横からもキャストが出てくるっていうような舞台の
展開、はい。先ほどね、少しお話しさせていただいて、はい、あれですよね。もう会場自体をそのステージにしちゃって、はい、お客様に普通に、例えばレストランだったらオーダー聞いたりとか、はい、もう本当に、そこの世界の中にお客様が入り込めるような作り込みっていうのを目指してらっしゃるかみたいで。
なので、それは
面白い。
でもレストランでもやるんですけど。
やりました
。レストランでやった時は、逆にキャストがお芝居の途中で、コーヒー買いに行きましたね。
まあ、そういうのもしとけよ。
いや、もう、そういうね、話だったんです。ファミマの、駅前のファミマのコーヒーが鍵になる話だったんです。
ああ。
なので、その、さっき言ったゲネプロを合わせて、3回その子は駅前とその店を往復しないと。
迷惑な脚本やな、これ。
なので、写真が大変。
撮るときも。
撮るときも大変。もう、シャーク最終手段、ドローンで行こう。
ドローンが一番大
変。ドローン
かもしれないですね。
文句はないよね。
そうだね。うん。
なんかこの関係がすごい。上下関係が今見えます。会話見えます。
はい。会話見えてきますね。
はい。
楽しくてしょうがないよね。
そうだね。楽しいね。楽しいと思う。
いや、でも楽しそうですよ。
楽しいです。
一番のこう、なんていうの、不満とかないの？
一番の不満。まあでも。
言ってみ。
そこですかね。やっぱり、その、実際やっぱ撮るってなると、本当に。もう動き回って、で、まあ、舞台なので、やっぱ、演者も動いてる中で、こう。
いい方法があるよ。
はい。
脚本の中にカメラマンを入れて
る。もう
演じる側に入っちゃう。
演じる側に入っちゃう。
なるほど。
演じる？
演じる。
できるな。
いや、だからそのまま、もう演じる必要はない。感覚の再現でいいから、再現っていうか実写してるから、あの人はカメラマンです。なんであいつがこんなとこにいるんだって。ほっといてくれみたいな。
なるほど。
あの人も役の一つだと。
役の一つ。
キャストの一つだと。
次回から、
次回、
検討してもらって。
毎回カメラマン。
毎回カメラマン。
そうだ、謎のカメラマン。
めっちゃワンパターンのやつやと思う。
謎のカメラマン。
そうですね。
お客さん映したらあかんね。
あ、もうそれは
ね。それも難しいですね。
だから今回のさ、この、クズ流伝説、やっていく中で、スタッフサイドとしての大失敗とかさ、そりゃない。裏話。
大失敗。私、稽古始まった日も、稽古場で台本書いてました。
ああ。
もう間に合わなくて、結構もう台本にすごい苦戦するんですね、毎回。もう、結構なことになりますね、毎回。
毎回なんか、書いてる時はやっぱちょっと、こう。
近寄りがたい。
そうですね。もうよりなんか、ちょっと、
ピンと張り詰めた。
つんけん
してるんですか？してるっていうかなんていうか、なんか独特の緊張感
が。入ってるでしょうね。
ちょっとね、体調がすごく悪くなって。
そうですね。
で、まあ体調のせいにするわけではありませんが、今回は本当に遅くなって、本当にじゃあもう稽古今から始まるよっていう5分前まで書いてました。台本を。ちょっとね、やらかしましたね、あれ。
やらかしたか。
そうです
ね。次からこう、あれですか、いろいろこう、変えたくなったり、こう、なったんですかね。
どう書いていいか分かんないんですよね、未だに。何書いていいか分かんなくて。どうしたらいいんでしょうか。
悩みコーナーなんで。
そうです。
次のコーナーですか。
書けないものは書かない。後で。 とか。
あとで。
うん。結末だけ持っていけと。うん、そう考えろ、アドリブじゃん。うん、1ページ丸ごとアドリブ
だ、ね、やってらっしゃいます
ね。関係ですもんね。
でも、劇団もやってらっしゃったんですよね。
昔、昔ね、それは、良介さんと同じ立場でね。
あ、そうなん
ですか。はい。なんかね、好きな子がいてさ、そこが所属してる攻撃団に巻き込まれてさ、はい、でから持って何でもやらされましたよ。
あ、そうなんですか。
はい、
同じ立場ですか。
あ、そうなんですか。
まあ、そこから見た時の女子たちは人間じゃねえな。
あーって、
ま
あ、
人間ですよ。神に、
うん、いやでもやっぱもう上の存在ですよ。それは綺麗に映さないととか、そういうの考え
て。私のことは映さなくてい
いです。いや、そうあれね、演者さんとか、はい、うん、前回は演者としてもやってたので、うん、はい、座長含めその演者の皆さんをこういかにこう、うん、よく撮らないとね、後で怖いので、やっぱり。
怖いから撮って
る。
いやいや、怖いというか、そうですね、やっぱり。
うん、どういうことや。
どこの角度から撮っとんじゃいみたいな。
のがあってはいけないかなと思うので、やっぱり。はい。
いろいろ文句つけるしな、キャスト側はな、これな。
そうです
ね。まあでも撮られる側としても、やっぱり、あれですね。
そうです
ね。やっぱり一番いい部分でね、あれが撮ってほしいですもんね。
そうです
ね。
日月陽子さんのカメラマン大変よ。そうです。100万枚撮って1枚いけるかどうか。で、もう帰ってくるんですよ、カメラが。素材やてって言う。ちょっとブツって言うねんけど、その後後ろ蹴りされてたからね。
どこまでが本当
に。どうできたらいい
か。そうだ、もうすでに脚本のストーリーが書き始まってんねん、
ここめちゃ困ってあるんです。
ここ、
もう、ここ、おーってなってる。ドドンって。
ドドドン。すいません。
いいね。まあでもこういう番組で笑ってください。
直接ある中で、いよいよね、近づいてきてますね、公演日が。
本当にそうなんですよ。それが一番
23。はい。もうすぐですよ。
すぐなんです。
もう2週間切ってるよ。
はい。
ああ。ああ、言うて。いまだに手直ししてるところとか。
台本も手直しはしていないんですが、やっぱ音楽劇なので、歌とダンスと芝居とっていう3要素ありまして、前回はこの9月の8日が本番で、本格的に稽古始めたのは8月の25とかだったんですよ。2週間ぐらいで。バーってやっちゃったんですけど、今回はね、そういうわけにもいかないので。
そっか。うわ、大変ね。本番前はね。
いただきたいと思いますが、ね、悩みは次のコーナーで。
はい、お願いします。
なんで悩んでんねん。
このコーナーは、スタジオにお越しのゲスト、今日はマルプロの皆さんの鬱憤、お悩みを、完膚なきまでにぶち壊す日月陽子と、
仏様のように包み込むラピスを章で、
スッキリ、もしくはズタボロにしていくコーナーでございます。スッキリの場合は、ズタボロの場合は、ムチをプレゼントいたします。はい、ということで、じゃあ、南さんから聞きましょう。
私でございますか。はい、悩みですか。すごく寝ちゃうんですよね、最近。
寝ちゃう。
朝起きて、ご飯食べて、寝ちゃうんですよ。
寝ちゃう。
で、お昼食べて、寝ちゃうんですよ。それは、いつから発症したかっていうと、年末年始の、お正月の流れを、そのまま引きずってるんですけど、私、座長やりながら、アルバイトもやりながら、本業は大学生なんですよね。
で、大学生
なんです。
ごっちゃ大人見てる
やん。あ、そうですか。よく老けてる言うて言われますけど。でも20、ちょっとね、いろいろありまして、浪人とか休学とか退学とか編入とかも大学生。大学生の経験するなんとか学をフルコースで体験してるんですけども、今、通信課程で勉強してるので、家でひたすら本を読んで、レポートを書いて、提出して、そしたらまたその科目の試験を受けて、単位をもらって、たまに京都までスクーリングに行くっていう日々を繰り返してまして、それをやりつつ、だいたい昼間、夕方アルバイトをしつつ、劇団やりつつなんですよね。で、それが年末がピークで忙しくって、その疲れなのか、 多分ね、一生眠たいんですけど、うん、3歳ぐらいからずっと毎日眠たいなと思いながら生活をしてたんですけど、最近すっごい寝ちゃうんですよ、
とにかく。寝てしまってる
寝てしまってるんです。で、まあ、寝てしまってるんですけど、うん、布団には入ってるから多分自分の意思で寝には行ってるんですけど。
うたたにしてないんや。もう布団で寝てる。寝落ちじゃなくて、布団で、うん、寝てる。ちゃんと行ってんだよね、布団で。
布団には行って、ちゃんと毛布も一緒に被って、寝て。ああ、本読まなと思いながらまた寝ちゃうんですよ。
いや、この解決方法はね、日月陽子さんですよ。
私、
実体験を持ってされてますから。
どうなんでしょう、私、うん、もうすぐショートスリーパーで、
羨ましい。
すぐ寝ない、あんま寝てないタイプですね。で、これはでもね、多分体質やと思うんです。例えば2時間、3時間で寝て、パッて目覚める。ねえ、よく寝る。逆やから、どうしよう。
ロングスリーパーぐらいロングスリーパーなんですよね。寝ても眠
い。
ほんまや。
そうですね。一回フュージョンして。
フュージョン。
ちょっと、環境入れ替わってみたらどうかな。
環境。
私、今更勉強。
水木さん、レポートどうなるかわからないけどね。
でも、ものすごくお忙しいじゃないですか。
いや、まあ、どうなんでしょうね。
だから、私多分そんなにお忙しい立場だったら、うん、それこそずっと寝ちゃうと思う。
どんな
に寝るって
、もう疲れて。本当に眠たいんですよね。
この解決法、ね。まず、布団に氷を持ち込む。
まず、布団を、もう、畳みましょう。
布団畳む。
畳みましょう。
それ多分マットレスの上で寝ちゃう。
そこに布団があると思うから、ついコロンとしにくい。
あ、分かった。作業する部屋と布団部屋を変える。うん。
それはいいかもしれない。
それいいと思います。
環境を変える。私も事務所で寝てまいりますよ。
だって今横にありますもん。机の横に振ってみたら布団があ
るからね。
ある。
それは、
そこで言うたらね。
もういかのしゃあない。
もしかして今おっしゃったように、布団を畳んでも、その場で、する場合はあるね。聞いてたら。どうしよう。
これは持ち込みましょうか。
持ち込みで。
私が時々部屋にお邪魔して、どうさせてもらいますわ。
やだ、起きろ言
うて。女の子に無知打ったの久しぶりやね。
ほんまや。
もう、今度は良介くんで。
そうですね、そしたら、さっき正月からってことだったんで、まあ、僕もまあ年末年始やっぱり、家で、こう、ちょっと、家族とゴロゴロするなんてことがあって。
もう2月やで。
そうなんですよ。で、終わったんですけど、そこから、やっぱ、正月、年末年始で、こう、体重がちょっと、増えちゃいました
ね。
はい。で、何回かこう、ちょっと運動しようと思ってるんですけど、いかんせん寒いじゃないですか。
寒い。
本当にもう、だんだん寒くなっていく中で、本当にやる気が起きなくて、もう全然最初、週に2回は運動しようなんて思ってるんですけど、やっぱり、週1回できるかできないかなぐらいの感じで、本当にまあ、気持ちの問題だとは思うんですけど、こう、どうやってこう、モチベーション上げていこうかななんて思ってるんですね。
この、みなみちゃんと、こう、家が近かったりする、
はい全然
近くない。
そんな遠
く。いや、でも、50キロ離れてないね。
50キロは離れてない。
山ね、山何個か超えます。
山超え
ます
。ちょっと遠いね。
だったら、お互いにとっていい方法はあるわ。涼介くんが、起こしに行く。
起こしに
行く。ね。で、自転車使っていいけど、交通機関を使っちゃいけない。
私もね、今それ言おうと思った。自転車。
自転車ですか？
いいと思います。私、ちょっと最近、ダイエットをどうしようかなと思った時に、自転車いいと思った、本当に。意外にね、自転車って、割とこう、なんていうんですか、もちろん足も動かすし、こう腕でも支えなあかんが、意外にちゃんとした筋肉使ってるみたい。
いいですね。
しかも電動じゃなくてね。
あ、電動は。
今、ひづきさんやったら電動使うやろって言いかけたら先言われ
た。私は使うけど。
ほら、
でも、
ひづきさん、
電動なしで。
なしで、
行きましょう。
でもね、ほら、政令指定都市の中で、神戸って自転車乗車率一番低い。
ええー、そうなんですね。
坂多いから。
そう、坂多いの。
そうなんですよ。
で、電動アシストの、を使ってる率が一番高い。
そう。だって、レンタル、サイクリングも、普通にコペリンとかあんのも、電動やからね。
とにかく坂多い。
それをあえても、
あえて、で、 みなみちゃんを起こしに。
起こしに。
で、無知って。で、これは、起こすための無知やと。
はい。
決して日頃の恨みじゃないと。じゃないと。うん、あなたのことを思えばこそ愛の無知だと。
はい。
で、ボードゲー、ほら。
ほら
起きろって。
で、自分もスッキリできる。
なるほど。いいのかな？
制されたら、ゲネシャ5000枚ずつ追加する。
わ
ぁ。ね、パワハラや、それ。パワハラや、それ。
聞きました
ね。の今の話やったね。でも最近5000枚ってすぐ行くよね。うん。電車、フル電車もフルって。
フルやん。
はい。
ほとんど同じ。
その中から選んでねって送り返したら、また寝られへん。
もうムービーになりますね。
ムービーになる。いやー、お互いやりやりっこしておりますけど。
まあ、続けていくのが、
そうです、
ね、続けて
解決法は、そしたら、
まあ、これはもう、りょうすけくんの場合は、うん、もう自転車で、交通機関を使わない。うん、もう全部それで、
起こしに行く。
起こしに行く。
もうどこ行くにも、はい、結構そう、もう自分の、その、声で、チャリンコ声で行くと
か。いや、はい、あれやって、ダイエットって、自転車声でも歩き出しても、とにかく15分超えてからが、脂肪燃焼するって。は
い
は
いうんますね。
うん。だから15分以上なんかやらなあかん。そっから勝負らしいよ。
ってことは15分以上ってことはやっぱり叩き起こしに行かない
と。のーいうこと、
ね。いけないですね。
うん、30分ぐらいでいけるんじゃん。
30分でいけるかな。
無理よ。
無理やね。
LINE がすぐ帰ってこへん。寝てるなって。
ああ。
なるほど、
う
ん
う
ん。
そっからわーっと行ったつもりがもう待ち構えとった
りして。ああ、気配を感じたら。うわ
ーまあ、これはちょっと頑張っていただきたい
し、はい、
ちょっと前向きなんで、はい、前向きな雨。
脂肪燃焼させたいのに雨な。
まあ、まあ、ちょっとね、久々にムチが出たんで、
あ
雨、
あり
がとうござい
ます。ああ、なんだ。あ、ひじきさん優しいね。
エンディングでーす。あっという間でございましたが、はい、はい、早速なんですが、このね今回の舞台のね音楽劇の、はい、例えばチケットの購入方法とか、
はい、
はい、そういうのをちょっと宣伝していただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。では宣伝させていただきます。はい、音楽劇クズ流伝説はですね、2020年今年の2月23日日曜日、こちらの神戸ラピスホールさんで、
はい、
1時からと5時半からの2回公演いたします、
はい、
とチケットのですねお値段が前売りだと大人2300円、高校生以下1800円、当日だと200円増しになります、
はい、
で予約に限り初めて見に来てくださるお客様とマルプロをこれまでに見たことがあるお客様とがセットで来てくださった場合、お二人とも300円割引という割引をしておりますので、うん、見たことのある方と見たことのない方がセットでご予約いただけますと、大人の方が2000円で、はい、見ていただくことができます。
うんうんうん、
ご予約方法がですね、はい、まず私の電話番号がございまして、
はい、
090-8194-3737 まで、C メールいただくかお電話いただきましたら、ご予約受けたまわることができます。それから SNS 等でですね、劇団平成丸プロなり、クズ流伝説なりで検索していただきますと、はい、SNS のアカウント出てまいりますので、Twitter、うん、はい、Instagram、Facebook、はい、それぞれのダイレクトメールでもご予約受けたまわっております。よろしくお願いいたします。
はい、ぜひぜひね、この、まあ、前後と言いますか、前後、後はダメだね。うん、この少し前とかに関西にね、はい、遊びに来て
る。そうですね。5はダメですね。
そうそうそう。で、いたら、まあちょっと日にち伸ばしてこれ見て帰ってもらう、
はい。そうですね。確か3連休でしたか、うん、違いましたかね、わかんないですけど、なんか、お休みですので、はい、よろしければぜひ。
ね、劇団平成丸プロの平成が一ひねりあるんだよね。
はい、あ、そうですね。平成最後に、関西の西でできた劇団ですので、はい、平西と書いて平成と読ませる平成丸プロという劇団になっております。はい、関西らしさを、関西のパワフルな若者たちが集っておりますので、ぜひこう、神戸観光の一つに。カウントしていただければなと思います。
ね、ツイッターもやってるし、はい、ということですね。
そうです
ね。
インスタもね。
インスタも、フェイスブックも。
フェイスブックもあるんですね。
はい。インスタは全部ね、英語の小文字で、はい、平成丸プロで。
あ、そうですね。
うん、ツイッターはちゃうな。
平成西になっております。平成アンダーバー西になっております。
うん、なってますね。
はい、でも、多分、平成丸プロで。
はい、検索していただいたら出てきます。
はい、出てくるわけ
です。はい、
皆さんぜひ。
これ、おもろいな。
チ チェックお願いしますね。
よろしくお願いいたします。
会場は皆様ご存知のはずの神戸ラピスホールでございます、ね。
ラピスホールでございます。大倉山の駅下車すぐでございます。
はい、もう近づいてまいりました。2月の23日、はい、日曜日13時と17時30分の2回公演の予定でございます。
はい、よろしくお願いします。
いや、面白そうやね、これ。
よろしくお願いいたします。
はい、ね、ですね。はい、はい。そしてですね、この番組、メールお待ちしてます。naha.78078@gmail.com もしくは FM ナハのホームページからメッセージホームで送ってください。それではここまでのお相手は、日月陽子と、
ラピスおしょうと、
はい。劇団平成丸プロ座長の丸山みなみと、
カメラマンの佐藤亮介でした。
はい。皆さんぜひ音楽劇、クズ流伝説、見に来てくださいね。
お待ちしてます。
それではまた来週のこの時間にお会いしましょうね。さよなら。
さよなら。